仏教大は神を恐れつつ生きると題していますが、お願いいたします。
先週のクリスマス礼拝ではご一緒に主イエスのご降誕を喜ぶことができまして幸いでした。今朝はこの年の最後の礼拝です。この1年間の歩みを振り返り、お互いに悔い改めべことを主の前に悔い改め、イエス・キリストの十字架を仰いで許しを乞い、また許しをいただきたいと思います。同時にそれぞれこの年に与えられた一つ一つの恵みを数えて神様に感謝をし、新しい年の備えをしたいと思います。でこの年末の最後の礼拝において共に耳を傾けたいのは、有名な愚かな金持ちの例えです。で私たちはルカによる福音書について連続して学んでおりますので、少し先取りしてこの箇所を学ぶことになるかと思いますが、この箇所を通しましてですね、新しい年への備えとしての私たちのあるべき生き方、そのことをご一緒に考えてみたいというふうに思っています。で、今朝の聖書の箇所を読みますと分かりますように、群衆の中の一人がですね、イエス様のところに来たということから始まっているわけです。そしてイエス様に対して、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください、でこういうふうにイエス様に言ってきたというんですね。何かピント外れのようなことをこの人が言ってきているように思われるかもしれません。けれども当時のラビ、つまり旧約聖書の専門家ですけれども、学者でありますが、このラビはただ旧約聖書の律法について、神の言葉についての教師だけではなくって、同時に今日で言うといわば民事的な事柄の調停役という役割のも果たしていたわけです。ですからこの人がイエス様を自分たちのですね、立派な先生だ、旧約聖書の専門家でありですね、律法の学者であると、ラビであると、こう考えてイエス様にその調停を頼んだということです。でその調停の悩みと申し出てきたことは、ここにありますように、先生、私にも遺産を分けてくるように兄弟に言ってくださいと、おそらく、長男が財産をですねかなり奪ってしまって、弟がそれに対してですね、弟の取り分についてそのことをきちんとしてほしいと、その調停を頼んできたというふうに思われるわけです。旧約聖書においても遺産の相続について定められていましたから、それに従って弟の分もちゃんと渡すように言ってくれという、こういうことだったろうと推定されるわけですね。ところがイエス様はこのですね、いわば願い出てきたことに対してですね、これを受け入れておられないわけです。そこにありますようにイエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や朝廷に任命したのか、こういうふうにあるわけですね。イエス様がどうしてですね、これを拒まれたかというと、イエス様は単なる偉い先生ではなかったからですね。イエス・キリストは誠に神の御子であり、救い主そのものであって、そんな朝廷のためにおいでになったわけではないわけですね。つまりご自分の使命とはこれは重ならない、ご自分の使命に反するわけです。したがってそのことについて、この願い出をイエス様は拒まれたわけですね。しかし拒まれただけではなくって、この人に対してこの世に行ってくるこの人の奥に潜んでいる問題というものをイエス様はここで見抜いておられるわけです。でその問題を見抜いてですね、直接朝廷の事柄には 応じておられないんですけれども、それを言ってきた人の中にあるもんだ。それを見抜かれて一つの例え話を話された。それが今日の愚かな金持ちの例え話というものです。で、ただイエス様がこの話をされたのはこの人だけのについてではありません。15節を見ると、そして一同に言われたと書いてあるんですね。つまりこの問題がそのことを言ってきた本人だけじゃなくて、どの人の問題性でもあるということをイエス様は見抜いておられたわけですね。ですから一同に対して言われたということは、我々自身に対してもこれは語られた言葉だということがわかるわけです。そしてイエス様の語られた言葉は、どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい、あり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。つまりこの人の持っている、そして一同が持っている、そして私たちが持っている問題が貪欲の問題だ、こういうふうに言っておられるわけですね。で、そしてそのことを、その問題を明らかにするために、実はこの例え話をイエス様はここで語っていらっしゃるわけですね。これが愚かな金持ちの例えですね。もう内容は教会へ何度か足を運んだ方ならば、あるいは聖書を目を通したことがある方ならば、どなたも知ってらっしゃるような有名な例えですが、簡単に説明しますと、イエス様はこういう例えをおっしゃったんですね。ある金持ちがいた。すでに非常に豊作だ。で、そうするとこの金持ちはですね、どうしようと。作物をしまっておく場所がない。そしてですね、彼は、そうだ、こうしよう。蔵を壊してですね、もっと大きいものを建てて、そこに穀物や財産をみなしまって、そしてこういうふうに自分に言い聞かせるわけですね。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。こういうふうに自分に言い聞かせる。で、その時にこう神様は言われた。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。こうおっしゃった。まあ、これは誰しもがですね、読めばその意味するところはさっとわかると思います。で、これはまた後ほど触れますが、このことをですね、この例えの中で金持ちが言っていることは、考えていることは何かというとですね、どういうふうに考えているかというと、彼はこれを自分に言っているわけですね。つまり心の中のことを言っているわけです。けれども、心の中のことを言っているということは本音だということなんですね。彼の本音はこうだということが、これによってわかるわけです。で、これがですね、イエス様がこの財産のことで調停を頼んできたこの人の背後にある問題。そしてそれは、その時の一同の背後にある問題。そして私たち自身の、いわば中にある問題。これをですね、イエス様ははっきりとこの例えで示されたということです。で、ところでですね、この例え話の最も強烈な言葉はですね、これは最後のところに出てきますね。愚かな者よ、とこう言葉があるんですね。で、この問題の、貪欲の問題があるんですが、しかしその問題の一番深いところにある問題は、実はこの愚かさだということです。だけど考えてみますとですね、私たち実際これ読んでみてですね、貪欲だと言われてですね、それからまあ愚かだ、愚か者とこう言われるのをこう読みますときにですね、まあ確かにこの例えを見るとですね、問題があることは事実ですね。いくつかの問題は確かに挙げられるんですよ。一つは この男の自己中心的な生活のスタイルですね。ここには実は日本語聖書には出てませんけれども、作物とか蔵とか穀物や財産ということの前には全部私のという言葉が元々の言葉では出てるんですね。つまり私の作物だった、私の蔵だった、私の穀物や財産だった、つまりそこには自分の自分の自分のということがはっきりと現れている。こういう意味で言えば確かに自己中心的な生き方というものがあるということは確かに問題点としてはあるんですね。さらに第2番目にはですね、この男の問題点としては確かに快楽的であると言えると思います。快楽的であるというのは、あるいは享楽主義と言ってもいいと思いますが、彼は十分な蓄えをするわけです。もう何年も生きていくだけの蓄えができた。その後で一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、こう言ってるんですか。もともとの原文では一つの文章で全部命令形ですね。休め、食え、飲め、楽しめ、こういう言葉です。つまりもう一気にですね、それを自分に言い聞かせるわけですね。ということはそこにはですね、確かにある種の快楽主義というものあるだろうということは指摘できると思います。3番目の問題点はですね、物に依存する生き方、物質主義と言っても良いと思います。なぜならばこの男は、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、もう大丈夫だ、だから楽しめ、物に依存しているという問題点があることは事実です。ですからこの盾の中にこういうですね、自己中心的な生き方や、あるいは快楽的な生き方や、あるいは自分の物に固執するですね、固執する生き方や依存する生き方や、それらの問題が確かにあることは事実です。けれどもですね、本当にこれ悪質なのかということなんですね。この例えば朝廷を頼んできた人は何もそう悪質じゃないと思うんですね。おそらくは弟だと思いますが、兄が不当に取ってしまうと、ね、自分の分をちゃんとするようにというそのことを言ってるわけであって、何かものすごくですね、欲望に満たされてる、悪質だ、そうとは言えないんじゃないか。あるいはこの物語自身もですね、考えていますときに、この男は何かね、不正をしたわけじゃないんですよ。ものすごく悪質なやり口で儲けたわけではないんですよ。方策なんですから、ちゃんとした彼は正当なものとしてそれを得てるわけね。それかその後で蔵を壊してですね、新しい蔵を建てる、ある面ではちゃんと儲かった分を知恵深くそれを管理しようとしているわけであって、何もそれで道徳的な問題があるわけではないと思います。あるいはですね、確かに快楽的だ、さあですね、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと言ったとしてもね、何かこの男がこの例えの中でものすごくですね、快楽主義的に落ちてしまって放蕩に身を持ち潰しただ、ね、先に身を持ち崩し放蕩にふけったとも書いてないんです、そのこと。だから何かものすごくこの人は悪質だというふうには言えないんだと思うんですね。あるいは彼が自分の蓄えをして、でさあもう大丈夫だとこう思うこと自身も確かに物に依存しているとは言えるでしょうけども、何かそれがすごい問題だこうは言えないんじゃないかと思いますね。そのことを言えば実際我々自身もほとんどの人がこうするんだろうと思います。それだけのものを得られればちゃんとした貯蓄の仕方をして工夫して もうこれから先は大丈夫だ、そういうふうに工夫をすると。そしてまあこれだけのことできたんだからもう楽しもうじゃないかってね。それ自体そんなに強くですね我々は責められることでしょうかね。みんなこの時代の人々もそのように生きてるんじゃないですか。ところがイエス様はそうであるのに、イエス様のおっしゃったことは貪欲だとこうおっしゃるんですよ。そしてもっと強烈に愚かなものだとこうおっしゃるんですよ。少しこれは私たちが普通から聞けばですね、これ実際我々が生きててイエス様からすると我々は多分カチンとくるんだと思うんですね。そんなに自分は悪いことしてるのか、みんなだってそうじゃない、おそらく事態としてはそういう問題だろうと思うんですよ。ところがイエス様は貪欲だと言い、愚かなものだとこうおっしゃる。一体そうしたらこういうことについてなぜ貪欲なんだというふうにおっしゃるのか。そして極めつけはですね、愚かなものだとこうおっしゃるのかということなんですね。私たちがこのことを理解するね、鍵はもちろん貪欲という問題が言われてるんですよ。しかしおそらく私の理解ではですね、この聖書の箇所を理解する鍵はね、愚か者だとイエス様がおっしゃったことの意味なんですね。愚か者っていうのはね、バカ者というようなことじゃないんです。ここで言ってる意味は、愚か者というのは聖書の中ではどういう意味かというと、それが先ほど読んでいただいた詩篇の14編の一節なんですね。844ページの14章の一節ですね。神を知らない者は心に言う、神などない。人々は腐敗している、因べき行いをする、善を行う者はいない。ここにあります神を知らぬ者とこう、この訳は訳してしまっているんですが、この場合の神を知らぬ者っていうのは、もともとの言葉は愚かな者という意味ですね。実際前の口語訳聖書やそれから新改訳聖書の現在の新改訳聖書でも愚かなものと訳しています。これこの訳のヘブル語ですけれども、これのギリシャ語訳ってなんですね。それと言葉と、ここで神を知らぬものというのと、ここで愚かなものというふうに新約聖書で言っている言葉とは同じ言葉です。愚か者よが正確に言えばそうですね。でそれでは愚か者は何かというと、愚か者は心で言う、神などないと言う。つまりこの場合の愚かということの意味は、これは心の中で神はないというもののことを言ってるわけです。でこの時もね、この弟、おそらく弟と思われますけれども、イエス様のところに行ってきた人もね、このユダヤ教のラビだと思って来たわけですから、彼も神様を信じてるわけです。ね。だからこそ立法の先生のところに来てるわけですから、それに対してイエス様は愚か者とこうおっしゃる。ということは彼も一般的に言えば神の民であるんですね。神を信じてと。それに対して神を愚か者というのは、愚かな者は心の内に神を知らないと。つまり神を信じてるというけれども、実際の心の中では神を信じていない、このことを言ってるんですね。つまりこういうのを実際的無神論者という言葉で表現するんですね。神という名は信じてるという名前を持ってるけれども、実際には神を信じてはいないという意味です。そう思ってみますとですね、今日の聖書の箇所の私は前後関係がとても重要だと思うんですけどね、そのすぐ前見てくださるとね、12章のところ見てくださると恐るべきものと書いてあるじゃないですか、ね、12章の4節以下、そこで何が出てくるか、友人であるあなた方に言っておく、 体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐るべきか教えよ。それを殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。つまり神を恐れることを教えています。その後のイエス様の仲間であると言い合わせというところが出てくると、これは本当にですね、いろんな迫害や中であったとしても、人々の前で私は知らないというものは、それは私も知らないという。つまり、人々の前で私の仲間であると言い表すこと、つまり信仰のことが問題になっているんですね。神を恐れて、どの場合も神を告白するということを言っている。その後で愚かな金持ちが出てくるんです。その例は何を言ってるかというと、この人は本当に神を恐れていないということです。本当に信仰の告白をしていないという事柄を問題にしている。ですから愚かなものと言われている。愚かなものは心の内に神はないという。そう思って皆さんがこの聖書の箇所を読んでいただきたいと思うんですね。このようなね、心の中の独白なんですよ。ね、一人ごとで。ある金持ちが豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らすわけね。そしてやがて言うわけ。こうしよう。蔵を壊してもっと大きいのを建てて、そこに穀物や財産をみなしまえ。こう自分に言ってやるの。さあ、これから先は何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりしても楽しめ。みんなですね、心の中のこととして言ってるんですよ。先ほど言ったように、心の中の独り言っていうことは、本音ということなんですよ。で、この本音の言葉の中に、皆さん見てくださったら分かるように、どこにも神という言葉はないんですよ。どこにも神という言葉はないんです、彼の本音。あるのは何か、私の作物だって、私の蔵だって、私の財産だ。全部私しかないんですよ。それどころかここでね、実は私の魂に来いよと言ってるんですけど、この魂と後の方でお前の命が捉えられると、命という言葉はギリシャ語では一緒ですね。つまりどういうことかというと、私の魂は私の命とも訳せるんです。私、命までも私のと言ってるんです。つまりこの人の中に、独り言の世界の中にね、神という言葉は一言も出てこないんですよ。この問題なんだから、愚かというのは。ね。愚かなものは心の内に神はないという。心の中に神はないというということは、本当は神を信じているような生き方をしていないということなんです。それがここに、こうして現れているということです。で、そうするとね、イエス様が最後におっしゃったことは、愚かなものよ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。命が取り上げられるということは、命が返還要求されるという意味ですね。ということは、命は神様のものとして与えられている。だから神様が人をするときには返還要求をされる、取り上げられるわけですね。そうするとこの人は、私が私がとこう言ってるんだけど、命の問題になると事柄ははっきりするわけ。命はどんなに私の命と言っても私の命ではないわけ、ね、神様が今夜と書いてあるね。神がお求めなるこの今夜、あなたはもう大丈夫だぞ、安全だと言ってる、その今夜返還要求をされる。ということは何を言おうとしているかというと、私どもが死という問題を考えるときに、私どもは自分のものというふうに主張することはできないということがわかる。何よりもはっきりするのは、私の命は誰が自分の命を自分で採用することができるかということだ。私どもの命が自分のものだということがわかると、他のことも全部わかる。作物が、豊作があるというのは自分じゃないんですよ。神様がそうさせてくださって、ね、豊かな天候を与え、そして備えてくださって、神様からのものとして豊作がある。 自分のさまざまなものは神様の子供からのものです。ですから彼が本当に豊作において本当にまず言わなきゃならなかったことは、神を感謝しますということを言わなきゃならなかったんです、ね、神様に感謝しながら彼が喜び楽しむことは何も問題がない、ね、この問題なんです。そうするとね、貪欲だと言われる理由もよくわかる。貪欲だってことはね、これは神のものを盗むということなんです、ね、それは全部神様のものでしょ。命も我々は神様からいただいたものだ。私が健康で働いて収穫を報酬得られるものも神様が支えてくださり、その働きを職場を与えてくださるからでしょう、ね、すなわちそれぞれのものは皆神からの、だから我々は食事の時にお祈りするわけじゃないですか。それは神からのものとして我々は感謝してるわけじゃないですか。そうでしょ。ところがその時にこの男のはですね、金持ちはその時に神という名は一つもないんですよ。私の作物だ、私の蔵だ、命まで私の命だとこういうわけ、ね、そうするとこれは神様のこのものを全部自分のものにしている、だから貪欲だというふうに言われるんです。貪欲ということは何も悪どいことをしているわけじゃないんですよ。この人は我々だって悪どいことばかりしているわけじゃないじゃないですか。普通にお互い働いて稼ぐわけですよ、ね、けれどもその時に我々はですね、私たちの本音は何かということですよね。ここで言われている、ね、この男は心の中でこう言ってる、つまり本音なんです。そうすると私たちがどんなに我々が神を信ずると言ったとしても、ね、あるいはそういうバッジをつけてたとしても、心の中に神はないというならば、それは愚かなものということになる。このことを言ってらっしゃる。だから何かこの人が悪質なもので悪どいやり方は、そういうことじゃないんです。むしろ我々の普段の日常生活の中に潜む問題が明らかにされている、こういうことです。そしたら最後にですね、じゃあ積極的なことは何を教えられているのか。ちゃんと教えられてますよね。21節、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。つまり積極的なことというのは神の前に豊かになるということでしょう。一体神の前に豊かになるってことはどういうことですかね。分かりにくいですよね。一体我々は一体神の前に豊かになって何だって。そうするとですね、34節を見ていただきたいと思うんですが、あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるんだ。心の中で神はないというものはどうするかといえば、その私どもの心のあるのはこの地上のことってことですね。私の作物なのである、私の蔵なのである、私の財産なのである、ね、もし私たちが心の中に神がないというならば、私たちの心はこの地上にある。そしたらそれに反して、私たちが心が天にあるとき、私たちの宝が天にあるときはどうでしょうか。我々の心が一番大切なものがあの生ける神様だと我々は理解するならばどうでしょうか。そうすると私たちの心はどうなるかというと、ね、私たちが命さえ命であっても、私たちは神様からのものとしてこれを理解するわけですね。私たちの人生の命を神からの賜物として理解するわけです。そうすると我々はどう生きるかというとね、今日の自分の命を神様に喜ばれるように生きようと願うじゃないですか。あるいは私たちがあるね、報酬が与えられるって、豊作が与えられる。何を我々はするかといえば、あ、神様はこのように太陽を与え、水を与えて、豊作を与え、ね、人々の働きを与える。そうすると私たちはそれを喜ぶわけですね。そして神に感謝するわけじゃないですか。 神に感謝するという時に我々がすることは、やはり我々はそこで神からのものとして捧げるわけね。献金ということはそういう意味じゃないですか。だから献金ということの中に我々のこのような人生観がすでにあるんですよ、ね、私たちはだから私たちの家族が与えられ、さまざまなものが与えられるときに我々はそれは皆神からのものとして感謝する。なぜするか、我々の心は神にあるからです。そうすると神様に喜ばれるように我々は生きようとするようになるわけで、その生き方自身が神に豊かになる。ここで言われているようにイエス様がおっしゃった神の前に豊かになるということはそのことですね。逆を考えたらいいんです。自分のために友を積むということと逆のことなんです。そしてね、愚かなものということの反対の言葉はね、知恵あるものですね。聖書の中では非常にはっきりしてるんですよ。愚かなものは心の中に神はないという。聖書の中で知恵があるということは何か、神を恐れることは知恵の始めだ、こう聖書の中で言ってますね。箴言の一章の7節ですね。この問題なんです。神を、心の中で神はないというのが愚かだということだ。知恵があるということは神を恐れることは知恵の始めだ。イエス様はこの意味で愚かとこう言ってらっしゃるんです。何かすごく悪意で罵倒してるんじゃなくて、あなたは神の心の中に神はないというふうになってるではないか、ね、愚かなものということなんですね。知恵あるものは何か、神を恐れることが知恵の始めなんです。神を恐れるということは我々の心が上にあるということです、ね、上にあるということは私たちの命も上からのものとして捉える、それを自分の賜物として生きる。どんなに我々の人生が年を取ろうが、あとどれだけ生きろうが、私もには分かりません。でも生かされた間、それを喜び感謝して、神様に感謝して、それをきちんと生きようとする。与えられた様々なものを神からのものとして感謝して、我々はそれを神に喜ばれるようにこれを用いようとする。これが知恵のある生き方なの。皆さん、私も山田教会で、婦人会でね、坂呼ばれ康夫先生の知恵ある生活っていうのがありますよね。いい本ですよね、あの本は。先生の本は、ね、僕は傑作の書物の一つじゃないかと思うんですよ。知恵ある生活ね。あの知恵ある生活がね、賢いってことじゃないんですよ。神を恐れるという、その知恵、ね、その知恵の中で、神様が与えられてくださった私たちの全てのものをそういうものとして感謝してきちんと管理し用いる生き方のことを言っている、ね、それは自分の命も私たちの家庭生活も全てのことを私たちはそのように生きる。これが知恵ある生活、神を恐れ知恵ある生活で、なぜこういう生き方ができるかというとね、神様を恐れるというときに、もちろんイエス様はここで言ってらっしゃるように、体を殺してもその後、それ以上何もできないものとも恐れるな。そういう強い言葉を言ってらっしゃいますよ。しかし、そういう、その神様はね、どういう神様なのか。それは神様は、イエス・キリストを使わせてくださった神様なんです。ご自分の命を捧げるほどまでに、私たちを愛してくださった神様です。そして今も、愛し続けてくださる神様です。その神の御手の中に私たちは生かされてこの年も生きてきたんですよ、ね、そうすると私たちはその神を喜びですね、そしたらその神様に喜ばれるようにどうしたら自分の全てのことを整えることができるか、これが神を恐れる知恵ある生活のあり方。このことを理解するときに初めてイエス様がここで言ってらっしゃる意味がわかるんです。で、私はですね、毎年最後の礼拝は死についてお話をするようにしてるんですね。ここでも今日は死の問題が出てくるわけです。神様は、ね、愚かなものを今夜あなたの命を捉えるって、ね。これ大事なことですね。 ですから哲学者たちも教会も昔から死を覚えよう、メメントドモリという言葉を使ったんですね。モリというのは死ぬ、死というんですね。メメントというのは覚えだということですね。メメントモリ、死を覚えようと言ったんですよ。そうすると私たちはすぐ分かる、命は自分の手でどうにもできないんです。神のからのものだってことがはっきりする。しかし同時に教会はメメントモリ、死を覚えということだけじゃなくて直ちにもう一つのことを言った。それはメメントドミニという言葉です。ドミニというのは主という意味です。主イエス様のことです。神様のことですね。神、主を覚える、死を覚えるということは死ぬということを覚えるということは、私たちクリスチャンにとっては同時に主を覚えることだ、イエス様のことを覚えることだ。そうすると我々は確かに主の召されたら主のもとに行くんですけれども、でもですね、主を覚えるということは神様のキリストにある恩愛の中で我々は日々生かされているということを意味している。その御手の中で我々は支配されていることを意味している。そうすると私たちは自分のものじゃなくて神様からの賜物として、命も私たちの全てのものを捉えることができる。そうすると私たちは何をするか、感謝するわけですね。感謝する生活は何が生まれるか、喜ぶということが起こる、ね、喜ぶということが起こるときに何が起こるか、平安ということが来るんです、ね、その意味で言うとね、今日の聖書のこの後に続くことが今日の説教の結論になると思うんですね。前の方のことを僕は注意するように言いましたが、この例えの後に何が出てくるか、有名な思い悩むなってのが出てくるんですよ、ね、思い悩むな、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むな、それは皆世の異邦人が切に求めているものだ、あなた方はの父はこれらのものをあなた方に必要なことをご存じだ、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものを加えて与えられる。これがこの例えの後に出てくるんです。これが同時にこの例えにおいてイエス様は教えようとされたことの結論でもあるんです。お祈りします。愛する天の神様、この年の最後の礼拝をこうして捧げることができまして感謝します。そして私どもこの年も主ご自身が戒められた、あたかも心の中に神はない、このように生きてしまう愚かさが自分たちの中にあったことを御前に懺悔をいたします。主は新しい年を迎えようとしています。神を恐れることは知恵の始めである。どうぞ何よりも私どもは神を恐れ、そして我らの主イエスキリストを使わせた方もお方に愛してくださった、その父なる神の御手の中で私たちの命も私たちに与えられた全てのものを神様からの賜物として感謝し、どうぞ私たちのあらゆる時もあらゆるところで神様が喜ばれるように生きることができますように、まず神の国と神の義とを求めさせてください。そうすればすべてのものを添えて与えられると、あなたが約束してくださるこの御言葉に生きることができますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。アーメン。